ヨハネの黙示録の14章を読みました。このヨハネの黙示録の14章は12章から私たちが見てまいりましたところに続く黙示であります。まあ、この黙示録は本当に私たちの目をこう天に上げさせるわけですね。天に上げさせるわけです。本当に神様の御前でどのようなことが明らかにされているのか、それを見るように天に目を上げさせられるわけです。まあ、具体的な生活の中でですね、いろんなことが起きてくるんだけれども、その中で神様が見えなくなりますね。神はどこにおられるのか、あるいは神様がどのようにすべてを治めておられるのか、どのようにことを進めておられるのか、そういうことがこう見えなくなるわけです。そうすると私たちは本当に難しいことにぶつかると絶望してしまったり、あるいはことがうまくいくとこれで大丈夫だと思ってその方向へこう歩んでいったり、まあ、こういうところへいつでも心がこう振り回されてしまうんですけれども、この黙示録は示すこの幻自体がこの地上で見るようなものではないですね。こう目を天に上げさせられるわけです。そしてまたとにかく神様のご支配に私たちの目を向けるように向けるように導く書です。まあ、これは何回も繰り返して紹介していますが、これが黙示録の本領です。この言葉を聞いてまた朗読して守る人は幸いだとはこのことです。繰り返し繰り返しこれを通してですね、私たちは本当に目を天に上げさせられて神様のご支配があるんだということ、そして神様が全てにおいて決着をつけるんだということ、これを繰り返し覚えさせられるわけです。始めであり終わりである方、私たちは普通ですね、そうはいかないんですね。目の前のことで、あ、なんとなく兆しがいいぞと、いい方向へ進みさせそうだと、こう思って希望を抱いてみたり、あるいは、これはダメだぞと、このままだったら、この先望みはないぞとかですね、こういう感じでこう本当にさまよってしまうんですけれども、この黙示録は私たちの目を上に上げさせて、とにかく神様を仰ぐ、その天上の礼拝、神様にのみ望みを置く、この信仰、ここへと私たちを常にこう導くわけです。実際私たちが見てきたこの黙示幻はですね、13章のところを見ますと本当にどこに望みがあるかというふうな幻が13章では明らかにされていました。13章の一節で、一匹の獣が海の中から登ってくるのを見たとですね、でこの獣に竜が王座と力と権威を与えて、その獣は聖なる者たちと戦うということが7節にありますけれども、こうあります。獣は聖なる者たちと戦い、これに勝つことが許され、またあらゆる種族、民族、言葉の違うために国民を支配する権威が与えられた。またこの獣が倒れた後、今度はもう一匹の獣が11節を見ますと、地中から登ってくるのを見たとあります。この獣は子羊の角に似た2本の角があって、竜のように物を言っていた。この獣は先の獣が持っていた全ての権力をその獣の前で振るい、地とそこに住む人々に致命的な傷が治ったあの先の獣を拝ませた。そして大きな印を行って人々の前で天から地上へ火を降らせた。さらに先の獣の前で行うことを許された印によって地上に住む人々を惑わせ、また剣で傷を負ったが、なお生きている先の獣の像を作るように地上に住む人に命じた。第二の獣は獣の像に息を吹き込むことを許されて、獣の像が物を言うことさえできるようにし、獣の像を拝もうとしない者があれば皆殺しにさせた。 さっきの獣は力ずくで人々をこう従わせていましたけれども、今度の獣は先に倒れた獣の像に物を言わせて、人々の心の中にこう本当に子羊のような、イエス・キリストのような姿でですね、子羊のような物言いで人々の心の中に入っていって、人々の心をこう虜にしていく、こういう獣の姿です。そして16節を見るとですね、また小さなものにも大きなものにも富めるものにも貧しいものにも自由な身分のものにも奴隷にも全てのものにその右手か額に刻印を押させた、印をつけたとあるんですね。印をつけた。そしてこの印がなければ、この印がなければ物を買うことも売ることもできないようになった。普通の生活が難しくなったということ。この刻印がなければ、この獣の刻印を押されなければ、その生活がとても難しいものになったということです。まあ、ここまで見てくるとですね、恐ろしくなるわけですね。一体、どういうありさまなんだろうと。まあ、実際当時の教会は、キリストに従うことにおいて、またキリストイエスにおいて、天地を作られた神様を拝むことにおいて、いろいろな困難を味わっていた、そういう教会ですから。まあこの目視、幻を見てですね、いろいろ彼らなりに感じるところもあったと思います。でも、さらにこれを読んでいくとですね、改めて14章に入ると、もう一つの幻を見るわけです。また私が見ていると、見よ、子羊がシオンの山に立っており、子羊と共に14万4千人の者たちがいて、その額には子羊の名と子羊の父の名とが記されていた。これです。これが目視なんですね。こういろいろなものを見るわけです。竜と言われるサタンが天に居場所がなくなって地に落とされたけれども、そして残された時が少ない、そして竜は海辺の砂の上に立った。もう天には神様に近づくことを妨げる者はいないということが12章で示されて、ああこれは素晴らしいことが起きたなと私たちは思ったわけですね。で今度は13章、先ほど見たように残された時が少ない竜なんだけれども、そしてもう天にはもう居場所がないから、神様に近づく者たちを訴えることも妨げることもできないものなんだけれども、でもこの地上に落とされた残された時の中で獣を用いて、力ずくの獣、イエス・キリストに似た物言いで人々を虜にする獣、これらを用いて今度は地上で人々が神様を仰ぐことが難しいように働くという、難しくさせるように働く。でもここで死を信ずる者たちの信仰と忍耐が必要であるとあったんですね。いろいろ難しさはあるかもしれないけれども、望み得ない時に望みを抱いて信じるのが信仰だというわけです。ことの成り行きをただ見てですね、神様を信じて歩んだらことがうまくいった、あるいはうまくいかない、こういうそういう信仰をですね、聖書は教えてないわけです。キリストを信ずる信仰、さまざまなことがあるけれども、始めであり終わりである方を信じる信仰、このお方を信じて望み得ない時にも望みを抱いて信じ、そしてこの方が確かに生きておられることを経験する信仰、それを確かに見る信仰、ここに聖なる者たちの忍耐と信仰が必要である。また神様を知るその知識もですね、自分に都合よく神様を信じたらこれがうまくいった、あれがうまくいったという、そのような知識ではなくて、神様を知るということは本当に自分にとって好都合だなという知り方ではなくて、本当に神様を知る、いろいろなことがあるけれども、それを超えて 神様が自分に示してくださるがままに知る。実際目の前にはこの竜が用いる獣ですね、この獣が全てを支配してですね、この獣の刻印を額と手に押されなければ物を買うことも売ることもできない。経済的な生活が難しいというわけですね、まあ、生きていくのがとても難しいように思われる。だけどもここに知恵が必要である。どんなに人間が全てを支配するように見えても必ず限界があるというわけです。666、666、7にはならないというわけです。完全数です。7はですね、完全数にはならない。これをよくわきまえるように。そしてその幻の後、14章の一節では、子羊がシオンの山に立っているんだ、この幻を見たわけです。地上では残された時が少ない竜が本当にあたかも天には居場所がないんだけれども、地上をですね、思い通りに全て動かしているようにこう見えるわけです。まあ、実際クリスチャンたちもですね、天地万物を支配される主と祈りながらですね、実際の生活の中では天地万物を支配される主と言うんだけれども、実際のいろんなことを動かしているのは主ではなくて、あの人かな、この人かな、こういうふうにこう人を直接には思わざるを得なかったと思いますね。国であればあの人、あるいは自分が働きに行けばこの人、こういう人たちが目の前にいてですね、そして全ては人間がですね、本当にますます力を得て素晴らしく、あるいは恐ろしくですね、ことを進めていっているような、そういう、まあ、世の中ですね。まあ、今もそうですけれども、まあ、実際歴史もですね、こう歴史を追ってくると、どんどんどんどん人間はですね、力を、知恵を増して、前の時代よりも後の時代がもっと前には分からなかったことが分かり、前の時代にはなかったものが次の時代には持てるようになり、こういうことをこう繰り返しているように見えますね。だけどもです、だけども人間は666、神ではない、限界がある。実際それを鮮やかに示すかのように、あるところまで行くと自分たちの手でそれを壊していきますね。歴史が自分たちの手で作り上げていったもので自分たちが苦しみます。あるいは自分たちが築き上げていったものを自分たちで壊していきます。こういう繰り返しの中で、私たちはでもやっぱり人間というのはこうなんかこうずーっとどこまでもですね、どんどんどんどん進んでいるように見えるわけです。だけども改めて14章はですね、人間は結局666、人間の限界はもう、どんなに人間が神のように振る舞おうと、どんなに竜がですね、獣を用いて神などどこにいるかというふうに人々を導くとしてもですね、なお人間の限界。そして14章、私たちがはっきりと見なければならない幻がここにあるわけです。見よ、子羊がシオンの山に立っている。この子羊とは十字架につけられた子羊であります。ほふられた子羊、このお方がシオンの山に立っている。これを見る者が幸いであります。また人は生まれ変わってこの子羊がシオンの山に立っているのを見なければ、生まれ変わってですね、新たに生まれ変わってこの子羊がシオンの山に立っているのを見なければ神の国に入ることはできません。このシオンの山に立っているという幻は詩編の2編の御言葉と重なります。詩編の2編の一節から読みますとこうあります。何故国々は騒ぎ立ち、人々は虚しく声を上げるのか。 何故地上の王は構え、支配者は結束して主に逆らい、主の油注がれた方に逆らうのか。我らは枷を外し縄を切って投げ捨てようと。天を王座とする方は笑い、主は彼らをあざけり、憤って恐怖に落とし、怒って彼らに宣言される。聖なる山シオンで、私は自ら王を即位させた。私たちの王とは誰かですね。王とは誰か。私たちの王とは誰か。私たちが恐れるいろいろな人々かという。実力を持っている人々もおり、また実力を持っている組織もあるわけですね。まあ、これが社会ですから。だけども、私たちは改めて、それらを超えて、主が始めであり終わりである方が王を即位させた。このお方であります。十字架のキリストです。十字架のキリスト。自分の罪のために、人ではない。私の罪のために十字架にかかって死んで、私たちの罪の、私の罪の贖いとなってくださったキリストです。この方を即位させた。この方を本当に仰ぐものでなければ、新たに生まれ変わってですね、聖霊によって新たに生まれ変わって、誰が私の王であるか、この方が私の王であると見るものでなければ、誰も神の国を見ることもできないし、入ることもできない。これが福音が教えていることです。新たに生まれ変わってです。そしてこのお方は、確かにほふられた子羊であり、本当に人の目には弱い者のような姿を持って、肉の目を持って見る者たちにとってはですね、そのように終わったお方ですけれども、でも3日目に復活して今も生きておられて、人々が思いもよらないような仕方で全てを治め、また信じる者たちを導いておられる、まことに力あるお方です。真の力です。これを見ることができるかです。肉の目を持ってしては見ることができません。新たに生まれ変わって見ます。聖霊によって。聖霊がどこから来てどこへ行くのかわからないけれども、それは風が吹くような仕方で私たちの中に働くんだけれども、聖霊が働くと必ず音が出ます。イエスは主なりというその音が私たちの心の中から生じてきます。このお方が主だと。実際この十字架のイエス・キリストを主としてですね、本当に呼ぶ者たちがいかに力強い者として歩んだか、私たちは見るわけですね。この十字架の主を我が主と仰いで、そして3日目に復活したお方により頼んで歩んだ者たちがいかにその恵みに強められて歩んだかを見るわけですね。この者たちは普通の人間じゃないかと。どこで学んだわけでもない。どこで何かを身につけたわけでもないのに、大胆にこのキリストを明かし続けて、そしてそのキリストに望みを置いて歩んでいく姿を、まあ、見続けてきたわけですね、歴史は。見続けてきたわけです。このイエス・キリストを主と仰ぐことが本当にそれを主と仰ぐ人々を恵みによって強めて歴史があります。また教会の歴史もあります。聖なる山シオンで即位させられた王に対して詩編の2編はこう続けて語ります。 お前は私の子、今日私はお前を産んだ。求めよ、私は国々をお前の信用とし、地の果てまでお前の領土とする。お前は鉄の杖で彼らを打ち、刀工が器を砕くように砕く、ね、鉄の杖を使って彼らを打つ、砕く。しかしこのイエス・キリストがですね、竜から力を与えられた獣のようにこの鉄の杖を振るわないもんですから、私たちはキリストのご支配がですね、どういうものか肉の目では確認できないわけです。だけども改めて私たちが聖霊の恵みに満たされて、私の罪のために十字架にかかったキリストを仰ぐように見るとですね、改めて見るわけです。どんなに打ち叩いても打ち叩かれない固くなな人間の心が、このお方によって心の底から打ち叩かれ、砕かれている様を見るわけです。自分の中に見るわけです。人の中に見るわけです。どんなに体を打ち叩いてもですね、打ち叩かれれば叩かれるほど固くなになる人間の心が、このイエス・キリストによって心の底から砕かれてですね、本当に主よと、幼子のように、このお方の名を呼び、またこのお方によって父なる神の御名を呼んで、そこに寄り頼んで、この父以外の何者を恐れる必要があろうかと歩み出す、そういう人々の姿を見せるわけです。実際、ある人物ですね、それこそ帝国を築いた人物がですね、その晩年にその地位から追われた時にですね、こう言ったそうです。自分はこうして帝国を治めていたけれども、それを失ってこうして島に流されている。しかしキリストはどうだと、あの十字架にかかって惨めに死んだあの男は今でも人々の心を支配して、彼のために命を投げ出す者たちを多く持っているではないかと語ったそうです。こういう支配です。実際イエスは今でも聖なる山シオンに即位してるんですね。私たちが足らないしもべですから、このお方がどれほど王としてですね、王の王としてことを進めておられるか、私の怠慢や私の足りなさがそれを見ることを妨げていますけれども、改めて見れば見るほどですね、このお方のためだったら何でもするという人たちが本当に無数にいたこと、またいること、これからもいることを私たちは見ると思うんですね。黙示録の14章はこう続きました。また私が見ていると、見よ、子羊がシオンの山に立っており、子羊と共に14万4千人の者たちがいて、その額には子羊の名と子羊の父の名とが記されていた。先ほどの刻印と対照するようにですね、ここに子羊の名と子羊の父の名だというわけです。先ほどのところを見るとですね、獣の名、この獣の名がですね、刻印されていなければ、額かその右手に刻印されていなければ、物を売ることも買うこともできない状態、この刻印は自分の生活がかかっているわけです。だけども一方、そのような者たちとこう対照するようにですね、シオンの山に立った子羊、この子羊に従う者たちの額には子羊の名と子羊の父の名とが記されていた。獣の刻印を押された者たちは、それによって生活何とかしていくための刻印ですけれども、子羊とその父の名を記された者たちは、何であれかんであれこの子羊に従う者、そしてそれに添えて全てのものを受ける者たち、 この者たちは子羊の行くところへはどこへでも従っていく、ね、この者たちは子羊の行くところへはどこへでも従っていく。そしてこの子羊はご自分に従う者たちを決して見捨てない。確かにいろいろ難しいことがあるかもしれないが、見捨てない。そしてこの者たちは地上から贖われた者たちであって新しい歌を歌うとあります。3節、彼らは玉座の前、また4つの生き物と長老たちの前で新しい歌の類を歌った。この歌は地上から贖われた14万4000人の者たちのほかは覚えることができなかった。この覚えることができなかったというのは、これは経験から学ぶことができなかったということ。この者たち以外は経験からこの歌を学ぶことはできなかったということ。覚えようとして覚えられない歌です。知識としては、単なる知識としては、経験の中で本当にこの子羊に従っていくときに、この子羊には行くところについていくときに、それに添えて全てのことが与えられ、この子羊が決して私たちを見捨てないお方であって、この子羊にこそ希望があるんだということを、経験によって学ぶから新しい歌を歌います。このお方だと歌うわけです。このお方だと。この新しい歌というのは、四つの生き物と長老たちの前でとありますけれども、これはこの黙示録の5章の9節のところに出てくるものです。ここを読んで終わりたいと思います。天上の礼拝の中で歌われていた歌です。この歌をこのシオンの丘に立った、シオンの山に立ったこの子羊を仰ぐ者たち、そして子羊に従う者たちは覚えたというわけです。覚えた。五章の一節から読みます。また私は玉座に座っておられる方の右の手に巻物があるのを見た。表にも裏にも字が書いてあり、七つの封印で封じられていた。また一人の力強い天使が、封印を解いてこの巻物を開くのにふさわしいものは誰かと大声で告げるのを見た。しかし天にも地にも地の下にも、この巻物を開くことのできるもの、見ることのできるものは誰もいなかった。この巻物を開くにも見るにもふさわしいものが誰も見当たらなかったので、私は激しく泣いていた。すると長老の一人が私に言った。泣くな、見よ、ユダ族から出た獅子ダビデの彦映えが勝利を得たので、七つの封印を開いてその巻物を開くことができる。私はまた玉座と四つの生き物の間、長老たちの間にほふられたような子羊が立っているのを見た。子羊には七つの角と七つの目があった。この七つの目は、全地に使わされている神の七つの霊である。子羊は進み出て玉座に座っておられる方の右の手から巻物を受け取った。巻物を受け取ったとき、四つの生き物と24人の長老は、おのおの盾ごととコーンをいっぱい入った金の鉢とを手に持って、子羊の前に起立した。このコーンは、聖なる者たちの祈りである。次ですね。そして彼らは新しい歌を歌った。この歌を歌うようになったということです。じゃあどういう歌か。あなたは巻物を受け取り、その封印を開くのにふさわしい方です。あなたはほふられて、あらゆる種族と言葉の違う民、あらゆる民族と国民の中から、ご自分の血で神のために人々をあがなわれ、彼らを私たちの神に仕える王、また祭司となさったからです。彼らは地上を統治します。また私は見た。そして玉座と生き物と長老たちとの周りに多くの天使の声を聞いた。その数は万の数万倍、千の数千倍であった。天使たちは大声でこう言った。ほふられた子羊は力、富、知恵、威力、誉れ、栄光、そして賛美を受けるにふさわしい方です。また私は天と地と地の下と海にいるすべての被造物、そしてそこにいるあらゆるものがこういうのを聞いた。玉座に座っておられる方と子羊とに、 賛美誉れ栄光そして権力がよよ限りなくありますように。四つの生き物はアーメンと言い、長老たちは卑劣して礼拝した。天上の礼拝の姿です。地上においてはこのような賛美があらゆる意味で曖昧にされ、またどこにこのような賛美が生ずるかというふうなありさまがあります。だけどもその中でこの額に刻印をされた者たちは学んだというわけです。経験から学んだ。この14万4000人は誰なのかです。これは主の教会です。主にある私たちです。私たちが学んだ。学んだと過去形でですね、もう完了しましたと言えない、そういうものですけれども、それを学ぶように召されたということです。ここまでいたします。お祈りいたしましょう。恵み深い全能の父なる神様、主を褒めたたえるようにすべてを導いてくださることを感謝いたします。あなたを褒めたたえることなど到底学ぶべくもなく、あなたに背を向けて虚しく歩んでいた私たちでしたが、今このように身元に近づけられて、あなたの御言葉に聞き、あなたの御業を仰ぎ、あなたを称える信仰を励まされ、また生き返らされて、新しい宗の歩みへと出ていくことができることを感謝いたします。すべての道で、私たちがただ一人その道を歩むのではなく、あなたご自身がいつも伴ってくださり、あなたご自身が道を備えてください。あなたの栄光をそのすべての道で表してくださり、あなたを喜ぶように導いてくださることを感謝いたします。今日から始まる一週間の歩みが、ますますあなたを知り、たたえ喜ぶ一週間でありますように。良き戦いを戦えるように、恵みによって我らを強めてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の336番です。